タミンラジオ。
こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は認知症について専門家に、早期発見して治療やケアにつなげるポイントや、最近の研究、治療薬などについてお話を伺います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。東京大学大学院医学系研究科教授の岩坪毅さんです。アルツハイマー病、そして認知症研究の第一人者で、日本認知症学会の理事長でいらっしゃいます。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは認知症の予防です。1回目の今日は認知症の最新情報と題してお送りします。岩坪先生はアルツハイマー病、そして認知症研究の第一人者で、日本認知症学会理事長でもいらっしゃいます。改めまして、ご略歴とご専門を教えてください。
はい。1984年に、東京大の医学部を出て、最初は医者になりました。脳の病気を拝見する神経内科っていうところの、はい、まあ、医者になりまして、その後ですね、まあ、脳の病気の中にはアルツハイマー病など認知症性疾患があります。で、まあ、こういった病気の脳で、どんな変化が起こっていて、どうして病気が起こるのかを調べる、まあ、病理学ですね、
はい。
脳の病理学は神経病理学って言いますけれども、そういった方面の研究者になりまして。で、まあ、さらに病気の原理が分かってきますと、治療ができないかということで、まあ、治療法の開発にも興味を持って、今まで研究をしております。
今月のテーマは認知症ということで、認知症は脳の病気や障害などによって、認知機能が低下して、日常生活に支障が出てくる状態ということなんですが、改めてこの認知症とアルツハイマー病についてお伺いしたいと思います。
はい。認知症というのは今、イントロしていただいた通りでしてね。
はい。
症状の現れから、まとめた、まあ、つけた病気なんですね。だから、認知症っていう一つの病気があるわけではないわけですね。
はい。
あくまで症状で、おっしゃっていただいたように、認知機能っていう脳の働きがだんだんに衰えてきて、ある、まあ、一線を超えまして、日常の生活、いろいろな介助を差し上げないと困難になる。そういう状態を認知症と、言うわけです。で、まあ、原因になる病気、いろいろあります。いろんな種類のものがあります。まあ、その中で、一番頻度が高い原因の疾患がアルツハイマー病だということになります。おそらく高齢者の認知症の半分以上、6割程度はですね、アルツハイマー病を主な原因とするものだと思われます。で、アルツハイマー病のですね、まあ我々研究してます脳にどんな変化が起こっているのという点ではですね、
はい、
三つ変化があります。これぜひ覚えていただくといいと思うんですけど、
は
い、一つは脳の神経細胞が脱落して数が少なくなることです。まあ脳には、一説によると150億個の神経細胞があるというわけですけども、これが、まあコンピューターのようにですね、
はい、
つながり合って脳の機能を営んでいるわけです。で、少し減ったところで、実はあんまり、変化、機能の変化起こらないぐらい、まあ人間の脳って強いものなんですけど、これがある一定以上の数減ってしまうと、まあコンピューターが断線したような状態になってですね、
はい、
記憶ですとか、様々な機能の障害を起こしてくるというわけです。これがまあ一番大事なんですけど、実はアルツハイマー病ではですね、減っていく、神経が減っていくのと裏腹に、 正常にはない異常なものが、大変大量に溜まってきます。これがアルツハイマー病のとっても大きな特徴なんですけど、はい、2種類のですね、異常なタンパク質、これがもう溶けないでですね、溜まり込んだような繊維の塊を作って出てまいります。その第一はですね、アミロイド β っていうタンパク質であります。これがですね、反転状に、顕微鏡で見ると本当に点々の反転状なんですけど、非常に早い時期から脳の中に溜まってくると。これは神経細胞の実は外側でですね、はい、溜まり込んできて、で、神経細胞におそらく障害を与えるんですね。で、神経細胞の中には、何年か経つとですね、もう一種類の異常なタンパク質が溜まってきます。
はい、
これもですね、名前がついてまして、はい、タウ。カタカナ2文字のタウですね、
はい。
タウというタンパク質が溜まってくると、神経細胞の調子が悪くなって、だんだん抜け落ちてきてですね、それで記憶障害などの、まあ、いわゆる認知機能障害、そしてそれが高じると、まあ、認知症という状態になる。まあ、そんな病気なわけです。
この認知症っていうのは、アミロイド β とタウタンパクが溜まってくるっていうことだと思うんですけれども、今先生がおっしゃっていただいたように、はい、顕微鏡とかで結構きちんと見えるものなんですか？
そうなんですね。アルツハイマー病ってのは、もう百十何年前、
はい、
ドイツのアルツハイマー先生がご自分がご覧になってた、まあ、今でいう若年性の認知症の患者さんが亡くなった後、脳を調べて、その変化を記載された。それが始まりなんですけれども、アルツハイマー先生がですね、ご覧になって、その先ほどのタウっていうタンパク質がですね、はい、糸玉みたいな、ろうそくの炎のような形で溜まってるっていうのは初めて、記載されています。
はい、
で、アミロイド β の方はですね、斑点なんですね。だから、老人の脳に出てくる斑点っていうような名前がついてますけど、これはアルツハイマー先生以前からですね、病理学者は気づいていたようです。でも、いずれもですね、普通の顕微鏡で見て昔から非常によく見えるものです。
そうですか。岩坪先生はたくさんのご研究されてると思うんですけれども、まあ、最近のご研究についてもぜひ伺いたいと思うんですね。
はい。最近はですね、患者さんの症状が出る前にですね、はい、できる限り早い時期に脳にこのアミロイドが溜まっているかどうか、はい、これを検出する、まあ、いわゆるバイオマーカー研究なんて言うんですけども、例えば血液の成分を詳しく調べて、脳にアミロイドなどのアルツハイマー病の変化が起こっているかどうかというのを、調べる。そんな研究もやっております。で、今回の私たちの研究は、まだ認知症じゃない、症状の上で認知症じゃない方、ですから全く症状がない、あるいは軽い症状が出てきている、そして脳の中にアミロイドが溜まり始めている、こういう方々に集まっていただいてですね、はい、血液中の成分の変化から脳の変化、どのぐらい精密に推定できるか、はい、それをですね、調べる。そういうような研究をやったわけです。これ、研究に参加していただく方をですね、はい、集まっていただくのはとっても大変なことなんですね。で、以前に、小原先生とお話をしたとき、僕たち研究のために、
はい、
J トラックっていう研究、
J-TRC、
はい、TRC ですね、
はいはい。
それを2019年頃から始めて研究のために集まってもらう。はい、まあ、その参加者の方で血液を調べさせていただいて、それから脳のアミロイドを一番まあ精密に見るのは画像診断。
はい、
ペットスキャンという方法なんですね、
はい。
まあ、そのペットスキャンの結果をどのぐらい正確に血液から推定できるか、そういうのを調べてみました、はい。そうすると、まあ、正確度の計算ってちょっと難しいんですけど、ざっくり申しましてね、 90% ぐらいの精度で血液から診断ができる、
はい、
そんなことを最近見つけることができました。
先生、その 90% の精度を見つけるためには、何人ぐらいの方たちでそういったその調査をされたんですか？
はい。実は J トラックっていう研究自体はですね、はいはい、募集団は大きいんです。もう今まで実は14,200人の方がインターネットなどを介して登録してくださっています。 その中で、LINE をしてですね、ペットスキャンを受けたり、採血を受けたり、実地の、研究に参加してくださった方、もう今では、700人を超えています。そのうちですね、474人の方で全てのデータが揃って分析をした、はい、その結果からですね、9割以上の精度というのが出てまいりました。
は
い、
それはもうすごくこう大規模な調査になりましたね。
そうですね、はい、外国ではね、ボランティアの方集まっていただいて、うんと早い時期からできるだけ長く追いかけていくという研究、とても伝統のある研究が多いんですけど、日本ではまだそういう研究十分根付いていなかったんですね。まあ我々最近みんなでやりましょうってことで、先生方あるいは一般の方々に理解していただいて、少しずつこういう研究をやっています。募集ずっと続けておりますので、はい、インターネットで J-TRC 入れていただくと、はい、ホームページすぐわかります、はい。見てみていただくといいかと思います。
はい、ぜひ参加いただきたいと思います。今後そのアルツハイマー病と診断する検査について、血液検査が実際活用されるっていう展開はあるんでしょうか？
そうですね、はい。今非常に期待をされているところなんですけれども、まだこうやって厳密な研究レベルで、しっかりやるとこういう高い精度が達成できる。それが分かり始めてきたところなんですね。これを実際の臨床の現場に応用していくのにはまだもう少しだけ時間がかかるんではないかと思います。また実地の検査をするときにはですね、できるだけその項目を絞ってその中で正確に再現性よく取るということが必要になってきます。今現在ですね、新しい治療薬も出てきまして、先ほどのアミロイドペットスキャンもしくは脳脊髄液検査というのがですね、ようやく確立をして、治療を行う場合にもその前提としての保険診療の中での検査として使えるようになりました。で、血液検査ですね、あと何年ぐらい経つと可能になるか予測はできませんけど、おそらく数年以内にはですね、こういう検査も必要であるということでですね、はい、準備が整って動く、そういう期待がございます。一方ではですね、検査だけしてしまって、その後、アミロイドがあります。アルツハイマー初期かもしれません。でもまだ手立てがないんですっていうことでは検査する意味がありませんよね。
はい、
ですから、予防や治療の方法も、しっかり確立をして、
はい、
それから、ちゃんとこうご説明をして、その後のサポート、フォローアップができる、そういう体制を整えないと、むやみに検査をしてしまってはやはりいけないと、そういう面もあるようです。はい、
これからの臨床での対応が待たれるというところですね。
その通りですね。
はい。ゲストは東京大学大学院医学系研究科教授の岩坪武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岩坪先生には来週もご登場いただきます。どうぞお楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお届けします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。7月15日は海の日です。2003年以降、国民の祝日の法改正により海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日として、日本では国民の祝日としています。そんな中、年々深刻化している海洋汚染ですが、私たちの普段の生活が影響しているのをご存知でしょうか？かつては工場や農場から排出される産業排水が海の汚染の主な原因でしたが、規制が強化されたこともあり、現在では台所やトイレ、風呂、洗濯などの家庭から出る生活排水が主な原因とされています。私たちが1日に使う水の量は、環境省生活排水読本によると1人当たりおよそ250リットルと言われていますが、 その排水の中にはおよそ 40g の汚れが含まれていると言われています。一人一人が流す汚れは少ないと感じても、集まると膨大な量になってしまいます。サラヤのヤシの実洗剤は環境負荷の高い石油系合成界面活性剤は使用せず、ヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用。さらに合成香料や着色料などの洗浄に不要な添加物は無添加。そのため排水は微生物によって素早く水と二酸化炭素に分解され地球に帰ります。またサラヤでは植物原料の生産地の一つであるマレーシア・ボルネオ島の環境保全活動にも取り組み、環境と人権に配慮して生産される認証植物油の普及を支援しています。いつもの洗剤をヤシの実洗剤に変えることで、海や地球に優しい暮らしへの一歩を踏み出しませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
岩坪先生には最近の認知症の研究についてとっても分かりやすくお話しいただきました。次回は認知症早期発見のポイントについて伺います。ぜひお聞きください。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは7月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は7月12日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。